こんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。もう梅雨本番で、結構本州の方はね、雨も降ったり、でもそんなに降らないって言ったら、一気にバーって九州の方はあったみたいですけど、ね、降らないところはもう全く降ってないのもあって、沖縄も比較的ね、降るって言ってて本当に降らない、もう湿気ばっかりが強くて、
もう湿気、そうですよね、
もう本当に湿気が、もうね、住んでる部屋には、何、あの湿気取りの、あのよくなんか三角コーナーに置くようなさ、湿気取りの、あの水が溜まっていくようなやつ、あれはね、必需品らしくて、自分も山のように、まあそんな高いものではないけど、山のように買って、はい、置いてありますよ。本当にぐんぐん水が溜まっていく、見てて面白い。
そうなんですね。
そうで、やっぱり、ね、梅雨前にもちょっと晴れてる時があったけど、やっぱり湿気が少ないので、乾きは良かった。洗濯物をね。でも今は、湿気が多いので、晴れててもなんか乾きが悪くて、なんかじとじとしている感じがある。
へ
ぇー。もう多分、沖縄の方々、お洗濯されるの大変だろうなっていうふうには思いますよ。あ、でももうね、本州の人たちも今、梅雨だから、まあ、こっちもまだ梅雨だけど、この時期はね、洗濯物とか本当に大変よね。
本当ですよね。そうなんですよね。
本当に、さらにはこっちは今なんか聞いたら、この曇りでもこの5月6月ぐらいの時の紫外線が一番強いらしいですね。
そうですか。
そう、なので、あの曇っているからといって油断をしちゃいけませんみたいなのをたまたま聞いて、もう本当に UV カットですよ。
なるほど、勉強になります。そっか、
ね、いろいろと美容関係の人にお話を聞いたら、その何、紫外線防止の日焼け止め、日焼け止めのクリームもなんかいくつか種類があって、アルコール分とか油が入っているものって、油分か入ってるのって比較的、持ちがいいみたいね、1回塗るとね。
ああ、はいはい。
そう、その代わり油ってある意味熱で焼いちゃうんらしいのね、肌を、油って、
はい。
そう、油分があるんで、日差しが強いと逆に焼いちゃうんですって、肌を。
はい、そっか。
そう、なのでおすすめは、油とかアルコールというものが入っていないような、水溶性というか水の方がいいらしい。
あ、なるほど。それをこまめに塗るみたいな感じにするんですね。
そう、1回っていうわけじゃなくて、もう本当に、3時間に1回とか言ったら1日3回とか4回、の方がいいですよって言われて、もう部屋にいる時にはそのままにしてますけど、もう出る前は必ず塗っとこうと思って。もうあのね、本当に沖縄はちょっとね、旅行で来るときはいいですけど、ずっといるようになると本当に日差しがちゃんとこう気をつけなきゃいけないなと思いますよ。
あ、そうですね。
あれだっけ、そう、あの今ここのオフィスの隣接しているところはボーリング場なんですけどね、
はい、
まあ、緊急事態宣言もあってボーリングも、日中ぐらいしか皆さんできないんだけど、そこには結構ご年配の方たちが多いんですよ。ボーリング人口って沖縄すごく高くて、ちょっと昔で言ったらゲートボールとか、ご年配の方がスポーツするってなるとそういうものだと思うけど、沖縄はボーリングが盛ん。もう60代 はあれだけど70、80代のボーリングの人たちがいっぱいいるわけですよ。
へー、そんなに。はい、
その人がこう休憩の時とかすれ違うとね、もう沖縄はねみんな白内障って、沖縄の人はみんな白内障よって言われて、なんでって言って、要はやっぱ日差しが強いんで、
はい、
あの白内障にかかる率も沖縄が日本で一番なんですって。
そうですか。
全員白内障になるよこんな日差しが強かったらっていうふうに言ってて、
はあ、
そうだからもうある意味かっこいいですよ。沖縄の方はもうご年配の方でも超洒落たサングラスしながら車運転してますしね。なんかこうね、本州とかでサングラスとかかけてると、まあ、確かに日差しが強いこう夕方とかね、西日が差すとかってのはわかるけど、ちょっと昼間とかかけてると何かっこつけてんだぐらいにこう結構思われるんじゃないかと思うけど、もう沖縄の人たちはもうみんなおじいちゃんおばあちゃんも、いわゆるおじいおばあもみんなサングラスでかっこいいんですよ。サングラスかけて軽自動車乗ってますからかっこいい。
ところ変われば、なるほど。いやでもあれですね、本州もやっぱり見習って紫外線強い時期とか気をつけた方がいいですね。
ね、だってそもそも地球温暖化だとかね、いろいろと言ってるから、うん、少し前とは違って、
うん、
そう、あと最新で、でもほら今みんなマスクしてるじゃない。
はい、
でマスクすると日差しを通さないような感じするじゃない。
うんうん、え、違うんですか。
あのね、普通のあの紙の不面布のあるじゃないですか。
はい、不織布。
あれはね、
はい、
あれはね、通すって言ってました、紫外線。
そうですか。そっか、マスクも気をつけないと。
UV カット用の何か、そういうマスクも あるみたいですけど、普通の市販のマスクは UV 通すって言ってました。
わかりました。
はい。さらにだから、うん、さらに雑菌とかで荒れたりとかするから気をつけた方がいいっていうのがやった、うん。
そうですね。これから梅雨の時期で、しかも、うん、なんかお肌とマスクといろいろ、はい。
本当そう思いますよ。ちょっと皆さん気をつけていただいて。
ああ、勉強になります。ありがとうございます。そうですね。
なんか番組のようになってますが。
ではでは本題の方に、
はいはい、
はい、お願いします。
そうですね、
はい、
最近こうなんていうかな、やっぱりコロナでいろいろとね、こうコミュニケーションのことって本当に周りでも言われてるし、まあ、日常ニュース見てもね、オリンピック開催する開催しないとか、まあ賛成反対とか、いろいろとやっぱりそこが目的がね、選手目線で見ているのか、利益目線で見ているのか、いろんな観点とか論点とかはあると思いますけど、みんなやっぱりコミュニケーション取ってて問題課題みたいなのが、ね、出てきたりとかするっていうのは日常でニュースとか見てるとだと思うんですけど、はい、最近ちょっと小耳に挟むのは、ちょっと前ね、自宅でね、今、まあ、僕らもほぼほぼそうですけど、このリモートワークっていう形を取ると、家にいる時間がすごく長くなるわけですよね。
はい、
でいいことも当然言われてて、家族との時間、ご夫婦とかお子さんとか、まあ、ご両親とかとの時間も長くなって、まあその絆とかね、変わってきてものすごくいい時間っていうところもあり、反面実は時間があるがゆえに、
はい、
なかなかこうそのコミュニケーションを有効的にコミュニケーションが取れなくて、ちょっとこう関係性が悪くなってっていう、離婚率も増えてるって言ったかな。
あ、そうですか。
うん。
うん、
っていうふうに言われています。ないしは、もしかするとよ、もしかするとよ、わかんないけど、わかんないけど、これでコロナがある程度解消されたときには、
あ、はい、はい。
動いていいわけじゃないですか、ある意味。そうすると、ここでずっとコロナ禍でずっと溜まってたものが、一気に解放されると、もうこの家にはいられねえ、いられないみたいな、ポーンなんていう勢いもついちゃうんじゃないかなと思って。
ああ、そうか。はい。うん、怖い。
ね。まあ、そもそも仲がよろしいところでしたら問題ないと思うけど。
うん、
なかなかこう日中仕事してて接点がなくて会話がちょこっとしかなかったら逆にその方が良くてね、
うんうん、
あんまりこう深いところまで見れちゃったりとかするとね、うん、でなかなかこう時間があってもいろいろ考えるんだけど伝えられないみたいな、
うん、
こんなところもあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
直美さんも今ご自宅でしょ。
はい、
なんか自分自身でもいいけどなんかこう伝えにくいとか逆に我慢しちゃうみたいな、うん、なんかそういうのってあったりとかします？
まあ鈴木さんにいろいろ教わってこうやってお話しさせていただくのでなるべくこう聞くようにはするんです。
うんうん、
が、なんだろう、自分の気持ちを伝えるっていう方は、聞かれないじゃないですか。
うん。
鈴木さんからこう質問いただくようには、なかなか周りの人からそうやって聞いてはもらえないので、
うん、
伝えにくいなっては思います。
伝えにくい。
うん。
具体的にどんな風に伝えにくいとかって何かあります？
まあなんで分かってくれないのみたいな感じのことは、
うん、
もう小さいことから大きいことまでももう思い出せないくらい多分たくさんあると思うんですよ、
うん、
逆に嬉しいことであってもこうやってしてくれて嬉しかったよとか、
うん
っていうことも、なんだろう、なかなか言わない。だから、うん、不満みたいなことは言いたくなるし、
うん、
じゃあかといって、嬉しかったよって相手にプラスになることは言わないし、ダメなんですよ。うん、その辺、どうしたらいいのかなっていう感じがありますね。
そうですね。なんで分かってくれないのってやつね。ありますよね。
はい、
僕もありますよ本当にもう なんで分かってくれないかなっていうのは、
うん、
やっぱり人間だったらあると思うんですよね、
うん、
あって普通だとは思ってるんですよ僕も。そうだな、こっちの方でミーティングとかするときになんでこの人分かってくれないんだろうなと思うのありますよ本当に、うん、その時にどうするかですよね。
はい、ぜひ、はい、
まずはやっぱり分かってもらいたいっていう気持ち自身、直美さんも今言ったけどこれは誰にでもあると思うんですよね、
うん、
自分の思ってることとか考えてることはやっぱり分かってもらいたいって、
うん、
承認欲求っていうのが人にはあるんでね、認めてもらいたいっていう意味でね、
はい、
人としてとか自分を認めてもらいたいっていうのがあるから当然それは湧いてきていいと思うんですよ。うんうん、その時に、そうだな、認めてもらう時に、なんていうかな、なぜ、あなたは、私のことを分かってくれないのっていう。
はい、
なぜ、あなたはっていう、二人称って、相手に対して、あなたが分かってくれない。
うん。
っていうじゃないですか。
はい。
仮にその、あなたが、僕、鈴木だったとしましょう。
はい、
冷静に考えるとあなたは私のことを分かってくれない、
うん、
逆に言うと 私は、鈴木は、そりゃあなたのことはわからないって話ですよね。
そうですね。
うん、いや、そのあなたの言っていることがわからない。
うん。
うん。なぜそういうのかがわからない。
あ、うん、そりゃそうですよね。はい。
さらには、直美さんが僕に対して、なんで私のこと分かってくれないのって言って、普通、話聞いてくれるでしょうとか、うん、そうじゃないでしょうとかって、相手を否定するじゃない。
はい。
否定するとするじゃない。
うん、
そうすると、自分自身は、そんなつもりもないし、悪いと思ってるわけでもないし、分かってあげてないわけでもないし、
うん、
僕自身を僕が見ていたときに、いや、そんなことないよねっていうふうになっちゃうじゃない、うん、
はい。
そこで何かっていうと、まあ、直美さんにさっき言ったように、うん、僕は直美さんのことが分からないわけじゃないですか。
はい。
で、僕自身のことは分かっているけど、違うように言われてるわけじゃないですか。
はい。うん、
ここをね、一つ、ちょっと、表現を変えていくと、相手に伝わりやすくなる。
お
ー。何が、まあ、欠落してるっていうか、何がここにはなかったっていうと、直美さんがどう感じているのか、どう思っているのかっていう、僕が直美さんに対して見えるところっていうのを見せてもらえれば、僕もわかりやすい。具体的に言うと、はい、今もう一回繰り返すと、なんで私のことわかってくれないのとか、
うん、
ダメじゃない、なんで私のことわかってくれないのとか言われた時、うん、私のことを分かっていない。だから、逆に言うと、直美さんが、私は、残念なの。こういう時には手伝ってほしいっていうふうに思っているんだけど、なかなか手伝ってくれなくて、ちょっと残念なんだけど、そこはどう思ってるのっていうふうに聞いたら、うん、僕にね、僕は直美さんの感じていること、思っていることが今分かったじゃないですか。
おー、はい。
見える。そう。そうするとこっちも、ああ、そうなんだっていうふうに考えられる。意味分かります？
はい。言われてみれば。
自分自身の感情、いわゆる自己開示ってやつね。自分の気持ちを、素直な気持ちを伝えること。
うん、
相手に対して感じていることではなく、自分自身の感情、自分自身の思いとか感情を相手に伝えてあげることによって、相手は自分のことじゃないから客観的に見れるわけですよね、うん、相手のことをね。なので、そういう、そのように自分のことから伝えていくっていうこと。
へ
ー。そうするとその目的で話が進むことができたりとかする。
なるほど。
うん。悲しい時とか、私悲しいの、こういう時にこういう行動されてしまうこと自身が、私はこう感じてしまうから悲しく思っちゃうんだけど、今回こういうことをしたことに対してあなたはどう思うっていうと、相手は考えてくれたり思ってくれるから、冷静にことが進んだりとかする。
そっか。じゃあ、なんで、いつもこうやって言ってるのになんでやってくれないのっていうんじゃ、伝えてるつもりだけど、うん、思いは伝わってないってことですね。
うん。なんでやってくれないのとか、なんでやらないの、うん、っていうのは、相手の行動を否定してるわけじゃないですか。
はい。
それよりかは、直美さん自身がその行動に対してどう感じたりとか、どう思ってるのかっていうところを伝えてくださいねっていう感じね。
はい。
そうするとね、相手はね、まあ仮に僕であれば、直美さんのことがそこで見えるから、
う
あ、そうなんだ、そういうふうに感じてたりとか、そう思ってるんだって思うわけですよ。
うん、
ただ、なんであなたは動かないのって言われても、いや、動かないのも何も、ちゃんとやってるよとか。
あ、そう、そうですよね。はい。
悪いことをしてるつもりはないから、自分自身を客観的になかなか見れないんだよね、人って。だからまずは自分のことを見せてあげることによって相手に気持ちを伝えるっていうこと、これは必要になってくるというふうに思いますよ。
なるほど。
いい時はいいんだけどね、
はい、
いい時は、ね、肯定的な時にはさ、もう楽しいの、もう本当に楽しくて、こういうことをやって一緒にやってると本当に私楽しいって思うんだけど、あなた一緒にやっててどう思うって言ったら、ああ、楽しいと思ってんだなって伝わるじゃないですか。
はい。
そうすると、ああ、俺も楽しいよっていうか、あ、でもそんなに楽しいと思ってくれてんだね、とかって伝わるでしょ？
うんうん。
伝わるのは、やっぱり自分の思いをきちっと開示する。だから間違っちゃいけないのは、怒りは自分の感情じゃないからね。相手に向けてる感情。自分に向けてる時にはいいよ。私もう自分自身が本当に腹立たしくて、もうね、もうイライラする自分にって言うんだったらいいけど、
はい、
相手に対するイライラとか思いを伝えてしまうと、相手は客観的に自分を見れないから、また反発してくるので、注意をしていただければ、うまく伝わると思うんですよ。
なるほど。
うん。
相手に対しての、感情、その怒りっていうことじゃなくて、自分が抱えている自分自身の感情ですね、を伝えるんですね。
うん、そう、人はね、思った通りにしか動かないんだけど、
あ、はい、
自分がどう思ってるかって分かってなかったりとかする。
あ、自分がですか？
そうそうそうそう、今もそうじゃない、うん、比較的そう、相手のこと怒るの、なんでそんなことすんのって言ったりするじゃん、
はい、
なんでそんなことするのっていう、なんでそんなことをするっていうことに対してそういう感情が湧くかっていうことを分かっていなかったんですよ。
お、説明つけてないんだ。そっか、
うん、自分が深くなくてその感情が出てるから、
うんうん、
でもその感情ってもしかするとその人に対する期待とか、
あ、
本来は期待を裏切られたから、本来は怒りではなくて悲しいとか辛いとか残念とかっていうそっちの感情のはずなんだけど、
うん、
そっちの方が出てくる。だから比較的相手のことはよく見えるんだけど自分のことが見えていなかったりとか瞬間的にはねちょっと難しいかもしれないけど、こういうような理屈が分かっていて日常をコミュニケーションを取っているとよりいいコミュニケーションが取れるというふうに思うので、ちょっと意識してもらってね、日常自己分析してもらうといいと思いますよ。
なるほど、いや、はい、勉強になります。あ、じゃあ私もそういうことですね。つまり、まあ、相手に不満を言う方がどちらかというとちょっと大変なので、せめてまずは嬉しい感情から、うん、伝えれるように少しずつ自己開示してみます、
うん、そうですね、
はい、
ぜひちょっと試していただければというふうに思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談やこんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただけますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。